Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
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 Namo tassa
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangam saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkha padam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkha padam samadhiyami.
Kamesu micchacara veramani sikkha padam samadhiyami.
Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana veramani sikkhapadam samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu,
sadhu, sadhu. はい、じゃあ般若心経ですね。般若心経、今ね言ったように、オーカンジザイね、そういう音で、ね、お願いいたします。マカハンニャハラミタシンギョサツンギョジハニャハナミタジショケンゴンクドイサイクヤクシャリシしきそくぜくそくぜしきんじゅそんぎょしきやくぶにょぜりしぜしょほくそ諸不滅不苦不浄不増現世航空中無色無重尊行式ごみそくほむげんかいないしいしきかいむむみょやくむむみょじしむろしじくじゅめつどむちやくむとくむしょとこもないさたこう のくたら三脈三本大孔寺にゃはらみたぜ大人衆妙衆ぜ無上衆ぜ無道衆の上一切苦真実不幸説般若波羅蜜多即説修和寸伽定伽定阿羅伽定波羅僧伽定波地娑婆伽耶心経願わくはこの苦毒をもてあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道へ上善ことを
はい、よろしいですかね。よいしょ。 はい、ですね、じゃあやっていきましょう、ね。はい、ね、11月ね、ちょっとね、ちょっと不規則になっていて、ちょっとね、いろんな特別行事があるので、来週なんですけども、今週末ですね、土曜日は普通にあります、土曜の座禅会ですね。で、日曜日はですね、静岡県の富士宮市ですねにある妙円寺さんっていうね日蓮宗のお寺さんなんですけども、そこのお会式ですね。お会式っていうのは大書いて会式ですね。なんか知らない人はお会式ってね読んじゃう、人もまあそれはそうですね。普通の現代の日本語的なあれしちゃったお会式なんですけど、まあ日蓮宗は特別にお会式ってやりますね。日蓮さんの日蓮聖人のね法要になりますね。日蓮宗の中では非常に一番重要なものですね。私は東京の大田区だったんで。そこには本門寺ってね、池上の本門寺っていうのがあって、そこで日蓮宗人は生涯を終えられたっていうね、そういう場所ですね。だから非常に日蓮宗の中では重要なお寺ですね。でそこで結構大きなお会式っていうのを毎年やるので、ちょっと私は、って言いながら参加したことないんですけど、大田区の人間だったらね、よく分かっていますね、そのあたりの事情がですね。はい。で、日蓮宗のお寺はどこでもそれをね、されるみたいで、というか、それぞれの日蓮宗のお寺として一番重要な位置づけをしてるんだと思いますけども、でその時に、もちろん全部の檀家さんを、招待して、で、どなたか、知り合いの、普通は日蓮宗 の, ご住職さんね、どの宗派も布教師っていうね、非常に説法がうまい、お坊さんたちいらっしゃるんですけども、その人たちが全国回るってことをね、総としてもやってますけど、多分日蓮宗もそうだと思いますけども、そういう人とかね、あるいはご住職の個人的なお知り合いの人とかね、そういう方を呼んでお呼びして、お話をしていただくっていうことをね、やって、らっしゃるわけですね。日蓮宗のお寺はどこでもですね。でそこでどういうわけか、ちょっと今年はね、私が呼ばれてお話をします。でこれはね、本当に、日蓮宗さんとしては非常に画期的だと思いますね。ただ、もちろんそこの、ね、副住職さんが、一方案のメンバーで、しょっちゅう一方案に来られてる方なんで、ちょっと自分のうちでもお寺でもどうぞっていう形になったんでね、私とあと、ヨガの、ね、先生とあと何人かとで、ね、全部で10人ぐらいで行ってきますね。ただね、今ちょっと一方なんか全然もう独立大本山なんで誰にも遠慮せずに、ここは稲村ヶ崎ですからね、潮風がバンバン吹いて、新型コロナウイルスもどんどん飛んでいくの で, で今日もね、11月の今日は8日なの8日ですね、8日なのにもう窓全開で、でも20度ぐらいあるんですよね。本当に暖かな、感じですね。暖かに、はい、なのでこの座禅会を休止するっていうのはたった1回だけですね。3月の終わりかな、緊急事態宣言が出る直前に、やったんですけども、1回だけ閉じたんですけども、でその時からオンラインを、ね、始めたのは皆さんよくご存知のように、でそれ以降は全然関係なくて、ここはね、3密にさすがにみんなそれ以降はね、ここが3密になるぐらいは人は来ないので、もう自然別に人数制限してなくてもね、3密を下げられているので、ずっと休むことなくやっていますね。だから、一方案としては
あの特に地方のですね、関西とか名古屋とかが今できてないというのはちょっと手痛いんですけども、それ以外だったらほぼ全部やってますから、あの御嶽さんの接心もね、朝からもね、福島なんかこれが2回年に2回行きますけど、この間6月とあとこの12月に行きますけどね、まあ、そんなんで全然制限つけてないものはいっぱいあるんですけども、あの制限つけたのも多少あって、だけどちょっとね、お寺さんっていうのはかなりね、今いろんなお寺さんっていうのはもう世間のど真ん中ですので、世間の風に当たっていますので、ちょっとお意識もちょっと規模縮小してってね、形になっているようで、まあ一般からもね、まあ、10人、全あのねに抑えていただきたいということだったんで、まあ、10人が行きますけれどもね。はい、まあでもね、とにかく、日蓮宗のお寺で、私が、瞑想について語るっていうのはね、これ非常に画期的だと思いますね。でそれを発表したら、なんかそこの、特に婦人会の人たちがね、非常に喜んだみたいで、私もその人たちにお会いするの非常に楽しみなんですけど、でその後ですね、その翌日になんと日蓮宗の聖地である身延山へ行こうかと思ってます。藤吉だったじゃないか、ごめんなさい、そこからですね、身延線に乗って、富士宮の駅からね、身延線に乗って、東京だと3、40分ですね。で、身延っていう駅で降りて、そこから、タクシーで、そこの宿坊ですね、宿坊っていうのは、お寺なんだけども、まあ、宿泊客も泊めているっていうね、そういうとこですね。そこへ、行って、でその翌日に久遠寺ですね、久遠、久しいに遠いで久遠ですね、まあ日蓮宗にとって一番大事なお寺ですけども、そこへお参りしたりとか、それから、ロープウェイでぐーっと上がってって、で昨日ちょっと地図見てちょっとビビったんだけども、1000メートル超えるんですよね。うん、だから真冬の格好してくださいね。それ大げさかな、まあちょっと後で聞くけども、うん、だから11月の行くのは16日で標高1100メートルぐらいですけどね、どうかな、まあいいや。はい、行ってそこが奥の院っていうところですね。そこを見るっていう、まあだからちょっとね、私今まで高野山とかね、比叡山とかもちろん、ね、奈良のお寺とか、まあ禅宗はもちろん、まあ、どこでも全部行ってますけど、浄土宗も、ね、本願寺さんとか知恩院さんとかね、まあ大体馴染んではいるんですけども、まあ法然院さんは浄土宗ですけどね、馴染んでいるんだけども、ちょっと日蓮宗さんだけがね、ちょっと馴染みがなかったんで、でこの身延さんっていうか、もう鉄道でいうと身延線ですね、富士から、甲府へ抜けていくね、だから富士山のちょうど、西側のラインですね、あそこが全く私にとって空白地で、富士山を西から見るっていうね、真横から、ね、河口湖の方から北から見るとかね、新幹線乗って南から見るとか、関東の方から、ね、東京の方から東から見るとか、それはもうよく見慣れてるんですけども、西から見ると初めてなんで、非常に楽しみにしています。ね、でそこで、まあ、一本案の本当に、ね、人たちと、そこで一晩ゆっくり過ごせたら、なんかまたインスピレーションが湧くんではないかなと思ってるんですけどね。はい、地図を見るとね、本当に山の谷のずっと奥にポツンとお寺があるんですよ、何か所かに。ちょっと行ってみたいなと思ってるんですけどね。はい、まあね、法華経の、ね、日本で一番法華経を大事、まあ、一番というか、ね、まあ、道元禅にしろ、ね、最澄さんにしろ、皆法華経を大事にしてましたけどもね、日蓮さんはまた特別なあり方ですので、ね、ちょっと見ていきたいなと思いますね。まあ、うちも母親がね、 あの日蓮宗の、流れだったんで、母親の実家がですね、だから母親の関係の法要はみんな日蓮宗の、東京の谷中のね、あの日暮里のお寺で、だったので、まあ私も馴染みはあるんですよ、うん、だからまあだからこれでただちょっと空白地帯だったんで、ここを埋めれば私の大体日本仏教は全宗派制覇したなっていう感じになってくるので、ね、まあ非常に楽しみですね。でその翌週がですね、またあのちょっと父親のね、納骨とかがあるので、日曜日はないです、ごめんなさい、ただずっと土曜日だけはねありますので、週末座禅会来たい人はあの土曜日の朝ちょっと頑張って早起きしておいてください、ね、早起きの3本の徳があって、早朝の南村ヶ崎の海岸をウォーキングメディテーションできますから非常に気持ちいいですからね。あのね、午前7時20分なんだけども、東京からでも無理すれば始発乗ればなんとか来れます。結構ね、始発乗れば来れる範囲って結構大きいんですよあの、かあるいは金曜日の夜にあの GoTo トラベルであの富士山のビジネスホテルで泊まるのもいいですね、今本当 GoTo トラベルだと2500円ぐらいで泊まれますよ。あの、富士山のビジネスホテル2500円が3000円の範囲でね、あの 35% オフなんで、はい、で1000円の共通クーポン券もらってとかねまあまあいいけど非常にあの楽ですので、ぜひぜひ GoTo キャンペーンを使って、一本案にね、来るのもいいのではないかなと思います、ね、だから土日に、土曜日が2週連続になるので、来週再来週来たい人は金曜日の夜にあの富士山のビジネスホテルへ泊まってくださいね。はい、よろしいかな。はい、それでね、今日何を話すかっていうと、昨日ですね、今私最近日野浦さんっていうね、あの、脳科学者の人と親しくなり始めていて、で篠原先生の個人的なね、予防医療を学ぶ会っていうのがなんかあるんですけれども、それの勉強会、に昨日参加して、篠原さんが1時間私が1時間ねお話しさせていただいたっていう形なんですよ、ね、で、それをあと11月の最後の土曜日とあと1月にね、合計3回ぐらい、そこでお話しします。で、1月はね、あの日曜日なので、こことぶつかっちゃうので、だったら一般の人もじゃあ一緒に参加してもらおうっていうね、ことを計画しています。で、篠浦先生が、まあ、パワーポイントをね、使いながら、脳っていうのは一体何なのか、っていうあたりにかなり踏み込んだ話をね、されます、ね、それがなので、まあ、多分非常に、参考になるのではないかなと思います、っていうのはあの篠田先生と私とはね、あの去年の12月に、ある企業が企業向けのマインドフィネス講座を、のお互い講師だったんですね、それはもちろん別の日だったんですけども、それで私のことを知って、それで私の本を読んだら、まあなんか脳科学的に言うとドンピシャみたいだったんで、でそれで一回ちょっとこの間6月か7月ぐらいにお会いしてね、この方あの駒込病院の脳外科脳神経外科の、ね、部長さんですけども、まあ、駒込病院というのはもちろん、東京で3つね、新型コロナウイルスに対してもう最前線で頑張ってる、3つの病院があるんですけども、でそれの1つですね、だけど、まあ、この方は感染症科ではないので、あの帰って暇って暇ですとか言ってましたけどねだからここはあの例のブルーインパルスですねが飛んだ病院ですね、その上をね、でそういう まあ本当にごめんなさい、誰ですか、松山貞夫さん、そういう最前線の隣にいる人ですね、隣にね。でそれで、私の本を読まれて、でそれでまあ何ていうか、私が言っていることが脳科学的にも非常に正しいってね、まあ篠田さん今、この脳科学の知識に基づいて、まあ、予防医学ですね、病気にならないための方法っていうのももう本当に手探り状態で今探ってらして、じゃあ何がどういう食事したらいいの、どういう、ね、ことをしたらいいのってこと、まあ、本当に手探り状態で今されていて、それでまあもちろん瞑想っていうのが非常に大きな、役割を果たすっていうのはもちろん脳科学的にも当然言えて、でそれで、まあ、瞑想 の本とかもね、いろいろ読まれているみたいなんですけども、まあ、その中でも、まあ、私が言ってることが脳科学的に一番すっきりしてるってね、言ってくださって、まあ、多分そうだろうなと私は思ってるんですけどね。何、いや多分絶対そうだと思いますよ。いやだって私らリアリティに基づいてるじゃないですか。なんかのテキスト、人間のリアリティを一切無視して何かのテキストにこう書いてありますから、この通りやりましょうっていうスタンスは取ってないでしょ。でも、まあ、これはもうそれはミャンマーで散々私見て、でこの通りに全然いかないだろうってね、いうことを私はミャンマーで学んできたんですよ。ね、なのでだから人間のリアリティね、に基づいてるから当然それは脳のリアリティ、まあ、私は別に脳を詳しく研究した上でそうやったわけじゃなくて、皆さんのいろんな、ね、経験を見ながら手探りでやってきたことは、だって皆さんはみんな、脳を持っていて脳の現実に基づいてやってるから、当然皆さんのリアリティに基づいてやったらそれは脳っていうリアリティに基づいてやってることになるから、私は脳科学ほとんど全く知らないですけども、バカどこ脳のどの部分がね、視床下部がどうのっていうのが今なんか非常に問題みたいな、視床下部って言われてもちょっとピンとこないんだけども、だけども、まあ私が今ね、先発ピッチャーとかリリーフピッチャーとかって言ってきたこと、そういうこと全てを脳科学の用語に翻訳できるはずなんですよ、これは絶対に。で、まあ篠田さんは多分もう多分私の本なんかをパパって脳科学の用語に翻訳しながら読んでるはずなんですよね。でそうするとお互いに取り扱っているリアリティが同じだから、それは当然私が先発ピッチャーって言った場合にそれの脳科学用語っていうのはすぐ、私知らないんですけどすぐ出てくるし、私がリリーフピッチャーって言った場合に、それの脳科学の用語は出てくると思います、ね、そういう意味で、脳科学の常識、脳科学っていうのはもうこれも単なる理論のための理論ではなくて、もう本当に目の前の、脳っていう物質ですね。でこの方は理論的な脳科学者ではなくて、本当に頭蓋骨をガバッて開けてでそこで、あ、ここに脳の腫瘍があるからこの脳の腫瘍を取り出すとかね、ことをやってきた先生ですね。でだから半端ないわけですよ。でしかも、脳っていうのはまあ本当に1ミリでもちょっと間違えたらその人の、ね、心の何かを失っちゃいますからね、なので、この方はまあ覚醒化手術っていうのねを得意とされていて、というかまあ多分それを編み出した人の一人なんでしょうけども、まあ、要するに患者が目覚めているわけですね。患者が目覚めて、意識があって、 でその手術する先生と患者との間をコミュニケーションしながらね、手術を進めていくっていうことですね。ちゃんと患者さんがちゃんと正常に意識を保てるかどうか、ことをチェックしながら、メスでもって、脳の中でね、悪いものがあったら悪いものを取り除くとかね、そういうことをしてらっしゃるわけですね。だから、まあ、この方が視床下部って言った場合に本当に目の前の物質的な何かがちゃんと見えるわけですね。消化体がどうのっていたって、あ、このここねっていうね、単なる概念でも単なるイラストレーションでもなくて本当にリアルなあ、これがそうなのねっていうねいう感じで見てる人ですね。でそのそういう脳の実際に本当にリアルな現実から見たら、まあ、私が言っている先発ピッチャー、リリーフピッチャーというのは本当にその通りだってことになるだろうしね。これは本当にそうだと思います。ね、なので、まあ、私に、瞑想について話をしてほしい、って依頼があって、まあ、3回お話しするという約束してるんですけども、で昨日がその第1回でね、やって。で、まあ、今日のテーマとね、ちょっと、ダブりますけども、そもそも瞑想って一体何、マインドフルネスって一体何、まあ私が言ってるその映画って一体何っていうようなことを、まあ、バンバン昨日1時間でギュッと結構煮詰めて話したんですけども、まあそこに出てきている生徒たちですね、講習参加者の人たち、にちょっと驚くほど伝わったっていうのかな、その講演会が終わった後にわっと人寄ってきて、でその後ちょっと懇親会的なね食事の会があったんですけども、そこでもね非常に的を得た質問が出て、だから私らは現実なんか生きてなくてみんなそれぞれ映画の中は生きてるよねっていうね、まあ一方案のこの、大前提ですね。でこのあたりが多くの人にとっては受け入れがたいわけですよ。みんな俺は現実を見てるぞって思ってるけども、いやあなたが現実だと思ってるのそれあなたが勝手にこしらえた映画でしょって言ってるからそれは頭にくると思うし、何言ってるか分かんないと思うし、だけども脳っていうものを散々勉強している人たちにとってはこの辺りはまあ言われてみればそうだよねっていうねっていうことなんでしょうね。私もあんまり脳科学ねちょっと一時期ブームになってやったのにはそれほどなんか共感とかもなかったんですけども、昨日はあこれだったらちゃんとこの先話をお互いにしていけば、結構なんていうかな、私が言っていることを脳科学の用語で翻訳することはもう簡単だろうなっていうね、まあ、全てじゃないですよ。青空とかなんか言い始めたらそこら辺はちょっと脳科学の範囲を超えちゃいますけども、その前のね私らが映画を生きてるとかそのあたりだったらば完全に脳科学の用語で翻訳できちゃうだろうなと思います、っていうことを、まあ、篠浦先生の話を聞いて、それから篠浦先生の、まあ、お弟子さんというか生徒さんたちと会話をした時にしたんです、まあ、昨日はそう思いました、うん、お久しぶりになんか通じてるっていう感触ですね。だからまあ今日も、その人たちの一部からねFacebook の友達申請来たりとかね、もうすぐに、まあ、早速あアプローチしてきたかなっていう、ね、感じですね。ここら辺が通じれば 最初の第一歩が通じるって話で、ここで何言ってるか分かんないって言われたらその後の瞑想とか何か意味持たないですよね。ね、なので、あ、これはちょっとかなりいい感、いい雰囲気だなっていうと思いました。いいですかね。はい、はい、それでね、この何て言うかな、映画の中を生きているんだっていうね、このあたりが脳科学的にもそういうことになるわけなんですよ。ね、で、ちょっと待ってね。まあ、篠田さんは、篠田先生はね、日本人の中でね、本当に立派な生き方をした人たちには共通のなんか脳の使い方があって、でそれは一体どういうことなのっていう話をね、されていたんですけれども、まあ何て言うかな、それが、私らが言うことと、まあ、大体かぶるっていうかね、ってなってましたね。はい。でね、今日は、その、この、まあ一応通じ合った、この我々が全部映画の中を生きているっていうね、なかなか通用しない、話が、昨日の講演会では一応かなり通じた。で、それは多分もう普段から脳科学的な考え方を勉強されているからだと思います、ね。でそこから見るとなんていうかな、今世間のど真ん中で行われていることが全部脳科学というか心の問題に、としか私には見えないんですよね。で、でそういういろんな問題があって、でそこをどう乗り越えていくかっていうことで初めて瞑想とか、ここ数週間やっているオウムチャクラ瞑想とかね、いうのが意味を持つ。だから今一体全体今どういう状況なの、何がどう問題なのっていうことをはっきりして初めて瞑想とかオムチャクラ瞑想とかがはこのためだったんだっていうことですよね。ですので今日はね、ここしばらくちょっとオムチャクラ瞑想のこと、かかりっきりだったんですけど、もうちょっ と、この全体像をねもう一回おさらいしたいと思います。ちょっとね2週間空いちゃうので、今分かってるところをね、ちゃんとしましょう。ね、で、昨日ね、まあそういうお医者さんが、要望医学、の勉強会をやるとやっぱりいろんなね健康を増進のためのねいろんな企業活動をしている人たちが、まあいらして、でその中の一つがね、オルゴール療法っていうのが、のね、開発した人がいらして、で、まあ、実際にオルゴールを、鳴らして、説明してくださったんですけど、まあ要するに、オルゴールの音 には、人間が、認識できる、ね、音よりかもっと低い音ともっと高い音を出していて、でそれは人間の耳には聞こえないんだけども、人間の体には受け、は体はそれを受け入れることができて、でそしてそれによって、健康が増進される。だからまあ具体的には、まあ、例えば寝たきりになってしまった、ね、人のベッドの、横に、そのオルゴールを置いて、でそれをそんな30分とか1時間ではなくて延々とそれを繰り返し聞かせる、ね、だからまあ寝たきり だろうがそれは聞いてるだけだから全然問題ないわけですよ、ね、でそうすることによって、非常にあのなんか内側のなんか響きが、整えられて、でそれで病気が良くなった人もいるっていうね、だからこうすれば完全に病気治るよとはそれはねそうは言えないんですけども、これは薬事法に引っかかっちゃいますからね。だけどもまあいろんな、証言は積み重なっているみたいですね。まあそれは確かにねアルゴールの音を聞いてたら心は落ち着くだろうし、でそして人間が感知できない、高周波低周波の音によって、いい響きがね体を、感知したらそれは良くなるっていうのはまあ理屈としては分かるし、まあ多分実践的にもそうだろうなとは思いますけれども、まあただね私らが今やってるオウムチャクラ瞑想っていうのはもうその外からでもなくてど真ん中ですね、ど真ん中のところで、もう響かせてるっていうねいうことですね。なので、まあオルゴールっていう外のある機械を使うのか、それとも本当内側からやるのかっていうね、まあ、狙ってるとか同じなのかなって気もしましたけれども、まあ、これは全く全然やり方違うし、ね、でオルゴールはもうちょっとねあのお高いようなんですけども、まあオウムチャクラ瞑想だったらね、まあ、せいぜい CD のねあれか、ね、配信サイトだったらもう配信のね、だけで済みますから、圧倒的に。いいかなと思います。まあ、特に元気な人ですね。まあ、これで寝たきりになったら、まあ、もちろんオルゴール聞かせるっていうのも一つの手かと思いますけれども、ね、はい、でね、今日は、そういうふうに昨日の脳科学の、勉強会に出て、久しぶりになんか話が通じたなっていうね、ちょっと私としても結構嬉しい面があったんですけども、まあまあそうですね、ここが通じないと、私のやってることは意味を持たないので、ね、でここをちょっとねもう本当にもう一回ちょっとおさらいしておきたいと思います。で今ね今日のテーマの絶好の題材があって、でそれはアメリカの大統領選ですねまあ、今朝ね、日本時間の真夜中に、正式に、ね、バイデンさんが、270を超えたみたいでね、最後のね5ね5つの州がバトルグラウンドで、ね、それをどちらかが取るかで決まってたんですけどね、最初は、ね、トランプさんが、ね、リードしてて、このままいったらトランプさんだなってなったのが全部ひっくり返されたですね。であれはもう最初から分かっていて、まあ民主党の人たちは郵便で送って、で共和党の人たちは赤い人たちは、まあ、当日にね、投票して、だから当日の投票分を開けたら、トランプさんがリードしてるけども、郵便の開けたらバイデンさんが逆転したっていうね、もう本当に言われていた通りの展開ですね。なんで、当日分のリードを全部ひっくり返されちゃったんで、もう手は打てないっていうことで、バイデンさんが決まったわけですね。でそうなんだけども、で私もね私アメリカとはやっぱり縁が まあ、3年間いたし、3年間いた時も、まあ、グリーンカードまで取った人間なんで、グリーンカードって半永住権、まあ、永住権ですね。まあ、言おうと思ったらいられたわけですよ。もう、まあ、だけど、まあ、アメリカでやるべきこともやったかなって感じだったんでね、まあ、アメリカ出ましたけども、まあ、それでも私にとってアメリカって非常に大事な国で、だからやっぱりアメリカの大統領選気になるわけですよね。でそれプラス日本の人たちは4年前にトランプさんっていう人が出た時にピンと来なかったかな、全然知らなかったんでしょ、うん、多分ね4年前にトランプさんが出てもトランプさんに言ったら誰っていうのが日本のほとんどの人ですけども、アメリカ人は全員知ってるんですよ。アメリカ全員ね全員知ってるわけね。でもうアメリカ人とトランプさんと付き合いってめちゃくちゃ長いんですよ、あの人たちは。そんな4年前にいきなり現れた人じゃないんですよ。もうあの人も若い時からもういろんなゴシップ のネタ元、ね、なったんで、で私が30年前にいた、ね、1990年前後ですね、もうもちろんなっていて、まあ、要するにその週刊誌とかの表紙に出る人なんですよね。これこういうスキャンダルがあったとかね、ゴシップがあったとかね言うんで、で叩かれて、まあそういう人なんですよ、ね、だから、なんていうかな、もうお金とかね、欲望とかね、いろんなねあって、でちょうど私はその頃マサチューセッツの森の中で貧乏な修行生活してたんで全く正反対のね、私よりまあもちろん全然年上ですけども、10歳ぐらいは年上かなですけども、だからまあ本当にむさぼりとかね、私がアメリカの、まあ、女子大行って座禅会で英語でダルマトークをするときにね、むさぼりっていうものは、ね、乗り越えなきゃいけないよってね、仏教慣れて、ね、でむさぼりってどういうものかというと、あのトランプさんみたいなもんだってね言って悪いけど例に出してた人なんですよ、本当にむさぼりとかね、そういうもののねだから私とトランプさんとの関係というのは、ダルマトークの材料として、題材として使わせていただいた30年前からですね、いう関係ですね、だからまあそういう人ってどこの国にもいて、まあもうどんなゴシップだろうがもう全然平気の平座 でそれを書いて楽しんじゃうような人ですね。普通はなんか、ね、スキャンダルがあったりゴシップがあったらもうそれで潰れちゃう人がほとんどだけども、それを喜んじゃうような人だからもう何が言ったって今更あの人を批判することなんかもうちょっとみんなできないんですよ。そういう人だったんですよ最初からね。でね、それでそういう人が大丈夫になるっていうか、まあ無理でしょってね無理でしょって思ってたら、あれよあれよという間になっちゃって、それで本当びっくり仰天したっていうね。どこアメリカを知っている、アメリカに、何十年前から知っている人はどこをどうかがみんな全員トランプさんのこと知ってるし、全員知ってる人なんですよ、うん、アメリカに住んだことがある人だったらね、だけど全員知ってるけども、どこをどう考えたら大丈夫になる、冗談でしょっていうようなあれがいつの間にかなっちゃったっていうね。でこの4年間もあんな大騒動になってしまったっていうね、いう人ですね。だから この人に関してもう何もかも承知の上での話なんですよ。なんかポットでの人ではないってことなのね。 もう、で、今日は別にトランプさんの話をしたいわけじゃなくて、何が したいかというと、その、なんていうかな、みんなが映画の世界を生きている。だからそれが映画の世界を生きているから、それは人間社会のどんな、場面でもそれが現れてくる、ね、でましてやこのトランプさんという非常に強烈な人に対してみんながいろんな感情が湧いちゃうわけですね。感情が湧いちゃうわけですね感情が湧いちゃって、普段は冷静なはずの人たちがもう感情をむき出しにする、ね、非常にそういう人なんですよ、ね、最初から、ね、なので私だってちょっとこの間3日ですよね、まあ、日本的には4日からですけどね、この4、5日間ですね結構アメリカのテレビ見てたんですけども、今ねスマホのアプリを使えば、そのまま見れますね。 CNN とかちょっと無理なんですけども、FOX っていうね、アメリカで一番視聴率高いニュース番組ですね。今回もアメリカの大統領選の番組でも視聴率トップ、ね、ちょっと保守寄りで、CNN がちょっと左寄りで、FOXがちょっと右寄りっていうのが一応評判ですね。なんだけども、この4年間はずっと視聴率1位をキープしてて、選挙特番でも1位だった、ね、で FOX はねずっと私みたいな外国の人間でも無料で見れる形になってるんですよ。だから皆さんも、ね、紹介したと思いますが、 FOX の、ね、アプリを使えば FOX でアメリカで今流している映像がそのまま見れます。でどこよりもね、アリゾナ州はどっちが勝ったとかね、いうのを一番早かったんですよ今回。アリゾナでも他の番組が CNN とかね、ニューヨークタイムズがなかなかどっちが勝ったか出さない時にもうさっさとバイデンさんって言っちゃって、でそれでトランプ陣を怒らせたみたいなんですけども、でも結構そうだったわけでね、全部正しかったんですよ予想がね。なんでまあそれで私は結構それ見てたからもう状況全部分かってて、なんだけども、それを聞いてて、本当に私別にまあそれは一応に、ね、地球を生きる人間としてアメリカの大統領選とは関係あるから、それそういう意味で注意を払ってたって面もあるんですけども、それ以上にそのトランプさんという非常にみんなの感情をうわって引き起こしちゃう人をめぐって、なんていうかな、ジャーナリストとかね、まあ、国際政治学者とかいう人たちが、まあ、それぞれみんな最もそうなことを言うんだけれども、私にはこれ完全に脳科学の問題だなと思ったんですよ、この人たちの言ってることが、ね、まあ瞑想の問題というとちょっと飛びすぎてるんだけども、少なくとも心理学の問題、脳科学の問題としか思えないのね、この辺りがね。で ここら辺をなぜそうなのかを、探っていけば、まあ今一番大きな問題が分断っていう話なんだけども、ディビジョンですね。まあアメリカが2つの国2つに分かれちゃうとかね、言ってる。まあ日本にもそれはある、けども、それを何がどう生み出しているのか、 っていうことが見えてくる。でそれは完全に脳科学の問題だし、最終的には瞑想の問題になってくるんですけども、で私が今言ってるこのみんなが現実ではなくて映画を生きてるっていうね、なかなか理解されないテーマ、脳科学の勉強をしている人たちぐらいしか理解されないテーマが見事にそのジャーナリストや国際政治学者の人たちがなんか実にうまくいいエグザンプルとしてね、いい例として、してるので、これ今一番ホットですよね。だって今朝決まったばっかりなんだから、ね、今朝正式に決まったばっかりで、まあ多分このポッドキャスト聞いてる人もまあ多分アメリカのニュースまで見てないでしょうけどもね、日本のニュースでも、散々見てるはずですし、まあ日本には日本のね、それなりのいろんな問題が あるけれども、まあ同じですね。じゃあ何がどう問題なのかっていうと、やっぱ私にはその国際政治学者の人たちが、国際政治について、それぞれの学識とかね、経験とかで非常に客観的に、分析して、ね、これはこういうことなんだよっていうのが彼らの役割のはずなんだけども、だから私には彼らのもっと生々しい不安だとか恐怖だとか嫌悪感だとかジェラシーだとかっていうものしか見えなかったんですよ。でもジャーナリストも同じなんですけども、だから人間のその映画を、それぞれの人が生きている映画の非常に生々しい材料ですね。そういう映画っていうのはまあ一番にラフには、非常に強いネガティブな、感情でまず映画が できるわけですよね。細部はまあいろいろあるでしょうけども、この映画を作り上げるその原動力に恐怖とか偏見とか嫌悪感とか疑いとかがまずあって、そこから映画ができていく。でこの映画が終わって出来上がっていく過程が本当に今回本当にはっきり見えちゃって、誰がその無知ななんとかさんじゃないんですよ。有名な国際政治学者なんですよ。有名な国際政治学者の人の、あ、この人の心に今こういうネガティブな感情が浮かんだな、そしてそれが今映画を作って、でこの人はその映画の中にズブズブに入っちゃって、でもこの映画を彼の国際政治学者としての全ての知識とかなんかを使ってディテールを固めちゃって、でそうすると本当にリアルな映画になって、でこの人はもう抜けられないんだなってね、本当に見えるんですよ。じゃあなぜ、いや国際政治学者なんだからちゃんと現実ってものを見て、現実ってものをちゃんと分析してるはずで、じゃあそんな映画じゃないよってね、と言うかもしれないけど、まあ私もそう思ってたんですよ。ね、まあ彼らは本当に立派な人たちで、とんでもない量の、ね、本読んで、とんでもない量の、情報を得て、で、ね、それぞれ知的な訓練を受けてる人たちだから、ね、単なる、ね、ネットの書き込みとは違うわけなんですよ。違うはずだったんだけども、どうも違うんですよ。なんかまあ私はまあそういうツイッターと、あとそういうテレビ番組とでねのいろんな発言を追っていったんだけども、まあだからまあ要するに、トランプさんをめぐって真っ二つに分かれたわけですね。分かれて真っ二つに分かれて で別れた時にそのなんていうかな、まあ、その人たちにある人たちにとっては、まあ、トランプさんというのはとんでもない人で、ね、絶対に大統領で会ってはいけない人で、ね、絶対ダメで、ね、だからまあバイデンさんじゃなきゃいけないってね。だから彼らのその理論によると、世の中でトランプさんに投票する人なんかいるはずがないわけなんですよ。わかります？いるはずがないんですよ。ね。で、そうなんだけど、蓋を開けてみたら、たくさんいるんですよね。まあ、バイデンさんよりかちょっと少なかったけども。でも、バトルグラウンドをね、見たら、全部 1% 以下ですよ、差は。本当に。で、まあ、1% 以下の 0.何% で、ペンシルバニアとかね、ジョージアとか、買った。まあ、ネバダはもっと広い、あれですけどもね。ウィスコンシンとか。バイデンさんがちょっと 0.何% 上回ったから、まあそこの選挙人を取って、でも270、まあ200、今90ぐらいいってるんですかね。多分300超えると思いますけどね。あとね、やったらね。だけども、投票から言ったら、1% 以下の差なんですよ。つまりこの人たちによるとトランプさんをに投票する人はいるはずがないのにとんでもない数いたってことなんですよね。でってことはどういうことかというと、この有名な国際政治学者の人は、そのアメリカ人の半分弱の人のことを全く理解できないって話になってくるわけ。わかります？全く理解できないっていう話になってきちゃって、それで大丈夫かってね。だって国際政治学者だったら国際政治のリアリティを本当に理解した上で分析してね、やらなきゃいけない。だけどもこの半分ほんのちょっと弱の人たちのことを全く理解できない。この人たちがなぜトランプさんに入れたかが理解できない。この人に、この有名な国際政治学者によるとですね。で、そうすると、この人、ちょっと現実をきちんと多分理解できないだろうし、で、そうすると、じゃあこの半分ほんのちょっと弱の人たちは一体何なのって話になるじゃないですか、ね、でそうすると、あ、この人はバカだとかね、反知性主義だとかね、まあいろいろ言うわけなんですよ。だ、要するに自分には全く理解できない人が、ね、まあ、この世界に本当に理解できない人ってたくさんいるけれども、それはやっぱり少数なわけですよ、ね、あるカルトに入ってカルトの中で何が起こってるか分かんないけども、でもやっぱり少数だから、まあ、それは少数はしょうがないよねっていう話で。だけどもアメリカの人口の半分ほんのちょっと弱の人たちが全く理解できない存在として存在するっていうのは、これやばくないですかっていう話なんですよ。で、こっち側に立つとね、いや、このトランプさんに入れる方の立つと、で、その人たちもいろいろ情報発信してるから、いくらでもその人たちの声って拾えるから、で、この人たちの声を見ていくとどうなってるかっていうと、彼らはね、トランプさんのことを愛してるんですよ。いや、これ本当ですよ。We love Trump! We love Trump! We love Trump! って言ってるんですよ、本当に。本当に。本当に。で、彼らは、特に選挙戦の終盤になって、まあ、 大集会開いてねマスクもしないでやばいでしょ、三密もいいところに、ね、なってやって、めちゃくちゃ暑かったわけなんですよね。だからこれはもうね、フォックスのあるインタビューでやってたんですけども、で今回別れたのは、トランプさんのことを愛してる人たちとトランプさんのことを憎んでる人たちとに別れてる。トランプさんを憎んでる人たちはまあバイデンさんに入れたんだけど、別にバイデンさんを強烈に愛してるわけではないっていうねいうことをある分析してたら、フォックスで今一番有名人気のあるアンカーがね、ああそういう見方があるのかって言ってね、もう笑っちゃったんだけどもね、なってて、いやだけどこれ本当ですよ。私結構ツイッターとかなんかでいろいろ拾ったからなってて、 We love Trump っていう人と、トランプなんかもう絶対あんなのが大統領だったらやっちゃいけないなんてねいう人たち、トランプさん話し方がもう我慢できないんだってもう多くの人言うじゃないですか。だけどノアで話し方がいいんだって人とね、本当に二つに分かれてるんですよ。ね。だからなんていうかな、もう本当にトランプさんのこのね、経済のこの政策がちょっとおかしいとかね、いうような話で全然ないでしょ。もう要するにあいつがもう大嫌いなんだっていう人と、あの人が大好きなんだっていう人の別れなんだから、これどうしようもないですよね。経済対策でね、もっと財政出動すべきだとか、しない抑えるべきだとかね、金利をどうするとか、そういう話だったらばなんとか冷静な議論になるけども、あの人大嫌いだっていう人と、あの人大好きだっていう人と、これどうしようもないわけなんですよね。じゃあだってでも同じ一人の人間なんですよ、ね、同じ一人の人間なのにどうしてあれだけ半分ちょっと上回る人がヘイトして、半分ちょっと弱の人がラブしちゃったのかっていうね、おかしいですよね。で大事なのはこのヘイトしてる人たちねにはラブしてる人たちの気持ちが全く分かんないんですよ。全く分かんない。でこのラブしてる人たちっていうのはアメリカの半分弱はいるから、この半分弱の人たちを全く理解できないとなると、この先どうするのっていうね話になって、いや私は別にラブもヘイトもしてないですけど、多分私も30年の付き合いなんで、30年前にアメリカの女子大でスミスカレッジで You know? グリードっていうのはね、トランスファーみたいなもんなんだよってね言って、グリード乗り越えようっていうねダルマトークしてた人間なんで、別にヘイトもラブもしてないんだけど、なんていうかな、なんでそこまでみんなそうなるの、ね、でこの問題なんですよ。だから何度も言うけども、もうあの人の話し方が嫌いだっていう人にどうしたらいいんですかっていう、そういうことでしょ。この政策がどうのって話じゃないからね。だけど日本人ね、トランプさんの英語ってものすごく分かりやすいんですよ。だからそんな英語得意な人じゃなくても日本人は分かるんですよ。だから同じ言葉を繰り返すとかね、非常に簡単な言葉を繰り返すからねなので、だからってことはで、だから 何か言いたいかというと、そのさっきから言ってる国際政治学者の人たちが まずその人たちが言ってることの最初のところに強烈な憎しみとかヘイトリッドとか嫌悪感とかがまずあって、でそこからムクムクムクムクってその人の中に映画ができてきて、でその映画を国際政治学者としてのいろんな知識で固めちゃうから、まあもう抜けられないですよね。抜けられないですよね。でこの中に入ったらこの人言ってること、まあ確かにまともなんですよ。だけどもこの理論によったらアメリカ人の半分弱の人たちのことを全く理解できない話になってきちゃうわけね。だから理解できないとどうなるかっていうと、まああの人はバカだからっていう話にみんなになってでそうするとこっちの方はバカにされたってなって、まあ、さらに怒ってまたに別れてきてしまうっていうね、そういう話ですね。ってことはどういうことなんですかね。そのだからねでそれ、まあ、まあそういうあの本当になんていうかな、世界が誰もが注目している、ところでなんていうかな、私が見えたのは映画っていうものの最初の、あこういうふうに映画っていうのはできてくるのかっていうあたりね。でそしてじゃあそれがなぜ映画なのかって言ったらば、それだと現実とはぶつかるからなのね。これだと現実としてはアメリカの半分弱の人がトランプさんに入れたっていうことを決して理解できないからなんですよ。つまりジャーナリズムでも、ね、政治学でも実際に今起こっていることをきちんと理解しなきゃいけないじゃないですか。だけどもあなたのその考えだと、このアメリカには半分弱のとんでもなく、大量の人たちのことを全く手も足も出ないって話になるわけね。それだったら国際政治学とは言えないんじゃないの、ジャーナリズムとは言えないんじゃないのっていう話になって、何なんだろうかなって本当に思うんですよ、ね、で昨日はね、あの農学の人たち、まあ全く初めて会うので、まあ一本案の立場とか、いうことを、まあもう本当にゼロから予備知識なしの人たちに一気にあの、説明してて、まあそれでもちろん 1.0、2.0、3.0 もね説明して、で 1.0 っていうのが1995年の3月20日以前にあった、日本仏教のあり方ですね。で 2.0 っていうのは、まあ3月20日の朝に日本仏教ってのは崩壊しちゃったから、ね、焼け野原になっちゃったから、まあ焼け野原になったと感じた若い日本のお坊さんたちを中心に、全く新しい、試みがあって、でそれの中心がマインドフルネスで、マインドフルネスっていうものを手がかりとしてなんとか、この焼け野原から焼け野原から立ち上がろうとしたようなもんなんですよ。ればでそしてその運動がようやくあの大きくなって、まあ、21世紀に入ってからドーンと、まあ、ほぼメインストリームになって、今までだったら瞑想とかだったらば日本の禅のね臨済禅か曹洞禅しかなかったのが、まあ、普通今瞑想っていったら、まあ、ヴィパッサナが中心になってくる。あのじゃあ瞑想しようって言ったら、ね、有名な10日間コスミックとかねいうのが中心になってくる。 なって、だけどもそこにはちょっとどうしようもない矛盾があるから、その矛盾を乗り越えようっていうのが、我々がやってる 3.0 運動なんだって言ったらね、まあ一応、通用しましたね。で通用して、あ、なんだ1995年以降にそんな動きがあったんですかってね、まあそのまあ、ほとんど知るわけないけどまあ、私は地下に潜ってやってたんでね、なんだけどもなったらみんな納得してくれてましたね。それがね、でその 2.0 の、中心、の概念としてマインドフネスっていうのがあって、でマインドフネスっていうのは、好き嫌いなしに観察することなんだ。ほらほら、もうつながるじゃないですか、全部がね。じゃあどういうことかというと、ね、アメリカのね大統領選で、いろんな私も番組見たりツイッターでいろいろ見てたんだけども、まあ、2つ全く違う分断したものがあって、ね、でそのこのグループ同士は全く理解できない、理解できない。でこっちのグループにいる人の中にはジャーナリストとかね国際政治学者がいるんだけども、だから彼らの仕事は状況を客観的に分析する、ことなんだけれども、それが今起こっていることを分析できない。彼らはどう考えたって We love Trump, We love Trump っていう人たちの存在は絶対理解できないようになってるわけね。だけどそれはアメリカの半分弱の人がそうだっていう、ね、バトルグラウンドだったら 1% 以下の差でちょっと少なかったというだけですね。ね、でこの自分が全く理解できない人たちがこれだけ大量にいるっていうこと、これあなたどうするわけ、この先ジャーナリストとして国際政治学者としてなんか変だと思いませんかって、で私は聞きたいんですけど、ね、その人たちにね、じゃあこれ何なのかって言ったら、今のマインドフィネスの定義がね、マインドフィネス定義、好き嫌いなしに観察すること。で 2.0 で何が問題だったかね、好き嫌いなしに観察すること。好き嫌いというのがね、なんかここら辺についてるゴミみたいなもんだったらね、こうやって払えばいいじゃないですかね。はい、好き嫌い、あ、ダメね。あ、これ分かった。はい、これ払って、あ、これで観察すればいいのねってね、話になるけども。コンピューターで言えば、ね、アプリみたいな、アプリだったらね、アプリを外せばいい。あ、このアプリが悪さしてんのねってね、だったらアプリね、ディリートすればいいじゃないですか。ね。だから好き嫌いっていうのは、OS なんですよ。で、Mac から MacOS 取っちゃったんで、Windows から WindowsOS 取っちゃったら、それもうコンピューターじゃないわけなんですよね。ないわけなんですよ。だから好き嫌いっていうのは、こんな肩についたゴミみたいなもんじゃなくて、肩についたゴミだって払えばいいんだけども、好き嫌いっていうのはこの私そのものなんですよ。ちょっと待って、好き嫌いなしに観察する、だって私が好き嫌いなんだから、私が好き嫌いそのものなんだから、好き嫌いそのものの私が好き嫌いなしに観察するなんて、どう考えたらこれジョークかなんかでしょう、ね、いや私なんかマインドフネス初級講座とかちょっと行ってみたいんですけどね。行って、初級講座かなんか行っちゃってね、講師の人がマインドフネスっていうのはね、マインドフネス学会によると好き嫌いなし観察することですよ。じゃあ皆さん好き嫌いなしに観察しましょうね、なんて教えてんのかな。まあ教えてるんだと思いますけどね。 で私とそれごめんなさい、それジョーク、あなたジョーク言ってんですかって、Are you kidding ってね、アメリカで Are you kidding ってね、いうあのジョーク言ってんですかってあのちょっと聞きたいわけですね、マインドフルネス講師の人にね。じゃ無理なんですよ。だって私が好き嫌いそのものなんだから、リエさんが好き嫌いそのものなんだから、ね、だからリエさんが好き嫌いなしに観察するってことはアプソルートリーインポッシブルなわけね、絶対に無理なんですよ。これ努力でどうにかなる話ではなくてね努力でどうにかなる、ね、今私は英語喋れないけども、ね、一生懸命勉強したら英語喋れるようになるっていう話では全然ないわけなんですよ。今私は好き嫌いどうしても見ちゃうけども、一生懸命好き嫌いなしにあの見る、ね、あの練習したら好き嫌いなしに見れるようになりますね。あのそれこそ有名なね、有名なヴィパッサナの先生が、ね、渇望と嫌悪、ね、好き嫌いは渇望と嫌悪ですね、言い換えたらね、だから渇望と嫌悪なしに、体の感覚を見ましょうねってね、あのそしたらサンカラが落ちていくよってね、ちょっとやめてくださいよそういうことを言うのはってね、いう話で、それは無理で、それなぜかって言ったらば、私が好き嫌いです、私の名前は好き嫌いです私の名前は渇望と嫌悪ですっていうね、そういう話なんですよ、ね、だから MacOS から MacOS を取れないように、 Windows から WindowsOS は取れないようなもんなのね。でそこから何が始まるかっていうと、映画が始まっていく、ね、映画が、映画っていうのは、現実そっくりだけども現実ではないもの、ね、現実そっくりなゴジラが現れて大暴れして、その中ではギャーギャーギャー、わあ大変だって言って逃げ惑うけども、それは現実ではない。そして私らはゴジラのことを好き嫌いなしに見つめることはできない、その映画の中では、ね、ここは稲村ヶ崎だけども、そこからゴジラ上がってくんだけど、稲村のね、この後ウォーキングメディテーションで海岸歩くんだけども、海岸歩いてる時にあのゴジラが向こうからやってきたら、ね、それを好き嫌いなしに見ることはできないんですよ、ね、じゃあどうやったらできるのって言ったらば、これは映画に過ぎないって分かった時です ね。だから、まあ、落合さんとのね、マインドフルネスの番組で私が言ったけども、ね、庵野監督がゴジラ映画、新ゴジラを作ったんだけども、庵野監督がちょっと気を失って、正気を失って、自分が作ったことを忘れて、ゴジラが大暴れする東京の街を逃げ惑っている庵野監督っていうのが我々の姿だってね言って、自分が作ったことを忘れた庵野監督はゴジラを好き嫌いなしに見つめることはできないんですよ、ね、でそこでふっと思い出して、ちょっと待って、俺これを作ったの俺だよなってね俺だよなってなってね俺はゴジラを怖い、どれだけ怖いようにするかを工夫したのは俺だよなってねなったら、もちろんゴジラ怖いわけないよ。だってゴジラを怖く見せるようにあれだけ苦労したのは、ね、私の内藤さんだったんだから、私の内藤さんがゴジラを見ても怖がるわけがないわけなんですよ、ね、そういう話ですね。だからこれが映画に過ぎないよねって分かるのは映画の外に出た時ですね。それで私が今回の大統領選に対すをめぐるいろんな人たちのいろんな意見を聞いても、ちょっと私ジャーナリストとか国際政治学者に対して根本的に疑問を持っちゃったんですけども、だから何かというと、彼らは大真面目に自分は現実を見てると思ってるわけなんですよ、ね、現実を見てると思ってて、そして現実を分析してると思っていて、客観的に自分のこの膨大な知識と膨大な、ね、切れる頭とね、によってしてると思っている。だけども彼らがやってるのは どれだけゴジラが怖いかっていう分析なんですよね。それをどこでゴジラ映画の中で。ね。で、もうそもそも映画の中なんですよ。だから映画の中でゴジラをいくら分析してもしょうがない。なぜかって言えば、この人たちが見ているゴジラ映画の中でゴジラっていうのは、恐ろしい存在なんですよね。でそして彼らは一生懸命どれだけこれが恐ろしいかを分析するわけですよ。それは本当に現実を客観的に分析していると思っているわけね。だけどもこの同じゴジラが別の人たちの映画の中ではラブの対象なんですよ。これ本当です。ね、今回話題になったんですけどもね、ネバダ州がね結構鍵を握っていて、ネバダが、ひっくり返ったらトランプさん勝てるってね、たんですけども、そうするとどうしたかというと、ネバダのね開票してる、会場の外でね一生懸命祈ってる人がいたのね。でそれをまたみんなでボロクソに言ってるんだけども、まあ、ある女性だったんですけども、なぜそういうことをするかというと、She loves Trump なんですよ。本当に愛してるんですよ。いいですか。もう一回言いますよ。トランプさんをあれだけ多くの人が愛してるの。これちょっとまず理解してください。で、どれほど愛してるかはいくらでも証言があるから、ツイッターでもニュース番組でもいくらでも拾えますよ、そんな情報はね。変じゃないですか。こちらのゴジラ映画ではゴジラってものすごい怖かったわけね。だけどこちらのゴジラ映画ではゴジラっていうのは愛される対象なんですよ。これすごくないですか。だから今回のねアメリカ大統領選っていうのはもう最高の教材なんですよ。この映画ってものに対して。トランプって、まあ、あの人ゴジラっぽいじゃないですかね。ゴジラっぽくないですかね。トランプっていうゴジラ、と思ったら怒るかな。まあ、トランプっていうゴジラが、この人たちの映画の中でも恐怖の対象ね。で、こちらの、映画、この人たちの映画の中では、ラブの対象になっている。トランプだけが私たちを救ってくれる。本当に救ってくれると思ってるのよ。ね。ワシントンの連中。ね、あと、シリコンバレーの連中。あいつらが俺たちの生活めちゃめちゃにしたって、ラストベルトの人たちは思ってるしね。で、それはもう、ある意味客観的に正しいわけなんですよ。それによって本当に彼らは、失ってしまったから。それに対して、トランプは俺たちのことをなんとか救おうとしてくれたっていうね。その気持ち、まあ、わかるじゃないですか。私わかるよ、その気持ちは。ね。Drain the swamp っていうのが、まあ、彼らの言い分だけども、まあ、要するに沼を、全部すくってねきれいにする。で沼っていうのはそのワシントンとかシリコンバレーの今いい目をしてる連中ですよね。でそれをやってくれるのはトランプさんだっていう理屈なんですよ。だからトランプさんというのはラブの対象であると同時に救世主みたいなもんですよね。いや本当にそう思ってるんですよ。いや私も別にトランプラリー行ったわけじゃないんだけどまあいくらでもそれを見る方法あるからね。だからそういうトランプさんというゴジラがこちらの人の映画の中ではもう恐怖の対象で世界を破滅に導く対象で、ね、でその理由はこうこうこうで、でこちらの対象、こちらの映画の中ではラブの対象で、もう救世主扱いで、ね。だからまあ、要するに、世の中には変なカルトって山ほどあるから、ね、あれだけども、アメリカの半分の人が属するのをカルトって呼べるのかって話じゃないですか。呼べないですよね。だから、アメリカの半分弱の人が属するこのゴジラ映画を、このジャーナリストや国際政治学者はこれから先どうするつもりなのって話なのね。で、 ってことはどういうことかっていうと、もうわかるでしょう。マインドフィネスっていうのは、like と dislike を手放して観察すること。ってことは、like と dislike っていうのが、好きと嫌いっていうのがもう本当に根源だってわかるじゃないですか。じゃあ何の根源なのって言ったらば、映画の根源なんですよ。いい？だから好き嫌いっていうのはこんな肩のゴミとかではなくて、私らが作る、私らがみんな映画の中に、あるんだけども、映画が、生み出てくる、生まれ出てくる、その根源のところにあるのが、like か、あるいは dislike なんですよね。だからこの世界の元にあってるのが、好き嫌いなんですよ。それが単になんか心にはね、好き嫌い、むさぼりと渇望と嫌悪っていう汚れがあるからこれをきれいにしなさい、そんなレベルの話じゃないだろうっていうことなんですよ。なんかまるでね、泥、渇望と嫌悪って泥がついてるからこれを洗えばいいでしょうっていうね、そんな話ではないんですよ。だから渇望と嫌悪を持たないようにしましょうっていう、もうヴィパッサナの先生が言うから、ちょっと待ってくださいよ、あなたは人間というものをどう理解してるんですかって話でしょ。あなたの世界を作ってるのは好き嫌いそのものなんですよ。だから好き嫌いを乗り越えるっていうのは、そこまで手突っ込んでいかないと乗り越えられるわけないんですよ。そして我々は今、好きっていうのと嫌いっていうものを、この二つから全く違う映画が生まれてくる、来たのを目の前で見ています。こんなに最高の材料ないんだけど、誰もこれ指摘しないんだよね。まあ、なんていうか、大学とかなんか知的コミュニティに属してる人たちは、トランプさんをヘイトすることがなんか一つの、そのメンバーになるなんか条件みたいなのになってるから、そうだよ、トランプさんではひどいよねって言って、この知的コミュニティに入るんですよ、ね、そしてこっちの人たちはトランプさんは俺たちを救ってくれるよねって言って、まあそういうなってるね。でお互いに全く理解できなくて、でそれを分断って言うけども、ね、ジャーナリストの人たちがまたアメリカが分断された、アメリカの分断を作ったのはトランプだってまだ言うけども、分断を作ったのはトランプさんでは単なるその対象ですからね分断を作ったのはこの好きと嫌いっていう人々の心なんですよ。本当に。じゃあなぜある人たちが好きである人たちが嫌いかは、まあそれはそれのいろんな、理由があるけれども、そしてそれの自分の好きっていう気持ちと自分の嫌いっていう気持ちに対して、それを正当化しようともうみんなするけれども、こうこうこういう理由だから嫌って当たり前なんだとかね、こうこうこういう理由だから好きで当たり前なって、まあみんな言うけども、それは後からつけた理屈であって、でも最初にあるのは、この好き嫌いっていう一番世界を生み出す力ですね。もう最高の教材ですね。だから、でそしてまあ昨日問題だったのが、じゃあ好き嫌いっていうものがそんな肩にのね あった、埃だとかね、心にあるなんか渇望と嫌悪と汚れとかね、汚れをきれいにしましょうとかね、そんな話でも全然なくて、好き嫌いってところからこの世界っていうのが生まれてきた、この映画は生まれてきた、そしてその映画の中を我々は生きて、この映画をリアルだと思って生きている。でゴジラが嫌いっていう人とゴジラが大好きっていう人とが見事に全く違う映画を作った。でこの映画を作ってゴジラが嫌いだっていう映画、人口の方がほんのちょっとだけ強かったからまあバイデンさん勝ったですけどね。だからほんのちょっとですよ、 1% 以下ですよ。でこの大量にゴジラが大好きだっていう人たちもいる。 となったらそれはゴジラが、ゴジラっていうのはとにかくダメなもんなんだっていうのは、じゃあ客観的事実と言えるのかって言ったらちょっと言えないですよね。言えないんですよ。まあこれウィークリー落合でも言ってたけども、トランプさんが生まれてきた背景にはやっぱりオバマさんに対する失望というのがあって、オバマさんがね圧倒的にあれだけ支持を受けて本当にみんなの理想を叶えてくれるはずだったのがどうもそうじゃなかったっていうね、そのがっくり感というのがあったってね、まあ、ウィークリー落合でも、まあ、いろんなところで言いますけども、があって、でそれで出てきたんでしょうけども、だからこの like と dislike、っていうものが生まれてくる背景はいろいろあるかもしれないけれども、今本当に私らが見なきゃいけないのはちょっと待ってほしい、あなたは現実だと思っているけれども、あなたが現実だと思っているものはあなたのその憎しみから生まれた映画ではないの、あなたのこのまあラブというヘイト、執着ですよね、執着から生まれたある意味映画ね、ですね、っていうところから見たら、まあまあ、実は私はね、まあ、実はバイデンさんは良かったなと思ってるんですよ。まあ、これ以上お互いにバンバンやり合うことがなくなっちゃったからね、ないからこれ以上はね、さすがに、まあ、これでまたね、この対立が続くとなったら本当大変だったと思いますけども、でもこの好きと嫌いっていうものから強烈な映画が生まれてくる、その様を我々は今見ている。そしてだからマインドフルネスがどれほどすごいことか分かるでしょう。マインドフルネスっていうのはこんな肩にかかった好き嫌いを外すって話じゃなくて、この世界そのものをの出来方を見て、そしてこの世界を乗り越えていくってこと。この世界、まあ昨日は会議室でやってたんだけども、会議室の外へ出るってことで、会議室にはね、まあ、ドアがあって、でドアそのドアからのみ我々は外へ出ることができる、ね、普通の壁から出れない。じゃあその壁、じゃあこのドアはどこなのっていったところで体ですね。おで体に響きが起こって、そこから、チャクラが活性化してビタン酸が溢れてきて、ビタン酸が溢れることによって我々はこのずっと閉じ込められていた、映画から解放されていく。でその時に、まあ、これも昨日も言ったけども、私文化の日にね、長谷の観音様行ってきたんですよ。ちょっと理由、まあちょっと母親にお守りを買うというのが主な目的だったんですけども、母親のちょっとベッドにつけてきたんですけどね、でも観音様の前ね、もう分かるともうビンビンじゃないですか、もうビリビリなんですよ。うわってビリビリ、もう本当に感電するぐらいビリビリなの。でそれは我々が映画を出たら分かる。だけどもう、まあ、観光客、休日だった観光客がいっぱいいたんだけども分かるんですよ、あの人は何も感じないってことはね。なぜかってもうみんなこの中に入っちゃってるからね、みんなそれぞれの中でこの中に入っちゃってるから多分何も感じてないんだろうなってね。 それも分かるね。だから長谷寺ってのはすごいとこなのよ本当に。ぜひぜひ皆さん行ってくださいね。もうあの観音様、でっかいって観音様があって、立像のね、あのそこからものすごいバイブレーションがやってて、もううわーっていうなっちゃって、なんだけどもそれをみんな感じられないっていうのも分かるの。なぜかって今はここで頭の中に映画の中に閉じ込められてるから、ね、だから我々がいかに映画の中に閉じ込められてるかを今回の大統領選ではっきり分かったんだけど、だからそこから出て観音様のバイブレーションを感じるように、ね、そしたら感じることが念否観音力ですよ。念否観音力したら全ての奇跡が起こると法華経はね言ってますけどね、観音経はね、そういうほのことです、ね、でその時に、我々は好き嫌いなしに観察することができる。なぜ我々は会議室の外へ出たから。この我々を閉じ込めていた映画を作っていたのは好きと嫌いで、その外へ出て初めて好き嫌いから解放されて全てを見ることができる。だからマインドフルネスってここまでやらないと、でも今はマインドフルネス初級講座やってるわけないよねそんなことはね、っていうことを、学びました。はい、じゃあね、今日は、そこまでにしてね、あの行きましょうね。オムチャクラ瞑想、4時15分ぐらいからね、やりましょうね。はい、修行もいい。おーん修行無変性願動ってやってくださいね。修行無変性願動
Say